お願いします。
はい、お願いします。
ここからね、ちょっと哲学的な話に突入していきます。
はい。
はい、こう役割、機能、希少性、あと認知度、ここのバランスで価値をね、調整することができるという話をいたしました。だから自分という人間どこを高めていこうかなってことを考えてねっていう話なんですけど、ちょっとね、急に何の話って思うかもしれないですけど、認識と想像って話をしたいんですよ。認識と想像、まあ、こう想像はイマジネーションの方のね、想像なんですけど、この2つって極めて近い性質を持っています。ただ極めて不確かなものでもあるんです。こんな話しだしたら物議かもすわな。哲学、ちょっといろんな話したいんですけど、はい、和夫ちゃん、火を触るとどう思いますか？
火を触ると熱いと思います。
熱いですよね、うん、熱い、痛いっていう感覚が認識されますね。
はい。
で、子どもの頃って火が熱いと認識していませんから、
はいはい、
こう触ることによって熱いってこう認識していくわけじゃないですか、
はい
はいはい、ね、でも大人になるにつれて人間は実際の感覚を伴わなくても、うん、想像だけで何かを認識することができるようになります、うん、要するに触らなくても熱そうだな、
うんうんうん、
やばそうだな、うん、認識しますよね。
はー、夜間とか、
うん
うんうん、
触ると熱そうだなって認識するじゃないですか、うんうん、ね、で例えば他にもこう感動する映画を見れば涙が流れますよね。
はい。
で、なんだろうな、こう映画で拷問シーンとか見ると痛い気がするよね、こっちも。
ありますね。
しね、なんか病気で恋人が死ぬシーンとか見ると悲しい気持ちになるよね。こういうのよくあるじゃないですか。
あります。
ね。でもこれ想像だよね。
まあそう。
経験してないじゃないですか。
そうですね。
経験してないんだけど、なんか想像で悲しそうって認識してこう涙が流れる、
うん、
というのが人間という生命体じゃないですか、ね、だから人間っていうのは自分が思っている以上に実体験の伴ってない認識に支配されています。わかりますかね。まあ、例えばよく言うあれですよ。こんな商品出したらお客さんからクレーム来たらどうしようみたいな。来たことないんですよ。ね、実体験伴ってないんですよ。でもなんか想像して認識してお客さんからクレーム来たらどうしようって思っている。これって実体験の伴わない認識に支配されてるよね。これをね、俺はね、愚か者だと思ってるんですよ。現実をね、舐めてるやつが多すぎてて、要するにあの想像上のものっていうのは、まあ、言ってしまえば幻想ですよね。
そうですね。
まあ、幻想世界っていうものがあるんですけど、この幻想世界の方を現実世界よりも重要視している人間が意外といるということなんですよ。言ってる意味わかります？うん、この商品、2万円の商品を作って売ったらお客さんが一人も買ってくれなかったらどうしよう、だから作るのやめておこうってなったとしたら、これは幻想が現実に勝ってませんか、
うんうんうん、
ね、
そうですね。
まだ起こってもないことを想像してこれが起こったらどうしようかと思うからやめておこうっていうのは、幻想が現実に勝っている状態ですね。仕事辞めたら次が決まらないかもしれなくて不安だから仕事つらいけど辞めておこうってね、言う人いるよね、よくね。でもこれも幻想が現実に勝ってるよね。 仕事が辛いという現実よりも次の仕事が決まらなかったらどうしようという幻想の方が勝ってるからやめないわけでしょ、ね、こういうものを愚か者といい、こういう人を現実を舐めてるバカ野郎って言うんですよ、ね、でそういう人はちょっと違い方すると想像と認識を分けれてない、想像上の認識と現実の認識っていうものを分けれてないんですよね、うん、俺みたいにこういうことを日頃から考えてるやつだと想像と現実をかなりきっぱり分けるので映画を見ると泣けない。俺が体験してることじゃないし。
うん、
うん、ね、
痛そうなシーンとかも全然平気ですか？
うん、まあそんな大丈夫ですよ。見たくはないけど、うん、別に俺が歌えてるわけじゃないし、ね、だからこうねえ、アイドルの本当のファンとかなれる人ってすごいんだよ。だからそういう意味ではそこに乗っかっていけるわけじゃない、想像上の世界に、うん、俺は乗っかっていけないのでファンにはなれないんですよ、そんな熱烈なね。
よく面白い動画とかで股間を、ね、ぶつけるシーンとかあるじゃないですか、う
ん、ああはいはい、
男だったらってならないですか？
あんまなんないかな、経験したことないしね。
ぶつけたことがないといけないんで。
ぶつけたことないです
か？あ、マジっすか？
うん、
一回も
股間でしょ、
うん、
そんな強烈にぶつけたことないかな、人生で。
あ、バスケやっててとか。
ないない、やったことあるけど、
サッカー、
友達の股間に膝蹴りを食らわせてこう、うずめたことはあります
けど。鬼か。
痛いんだって思ったけど、そういう認識はあるけど、
それでこんな顔にはならないと思うんですよね、
うん、
いやみたいな感じ
で、ニヤニヤしてニコニコニコしてました。
いや
それは認識の話とかじゃなくてサイコパス
の話。そうですね、そうですね。
バスケってこうスクリーンアウトっていう
ありますね、
ね、動作があるんですよ、こう相手が中に入らないようにね、こう押し出す、スクリーンの練習の時スクリーンって行きながら引き続きポン食らわせて一人殺しました。
あれはそこでしょ。
ちゃんとね、倒れてうずくまってました
よ、ね、スラック街とかして
それはお前ダメだぞって怒られました。
そう
よかった。
いや、やられた本人がね、
やられた本人が、うん、ダメでしょうね。
痛くて反撃してこないかな、
うん。
なんでこの幻想世界の方が現実世界よりも重視されてるっていうのがね、なかなかすごいことだし、まあ、こういうケースだけじゃなくてもあるのが、自分が実際に見ていない世界っていっぱいあるじゃん、
うん、
ね、
うん、
経験してない世界とかっていっぱいあるでしょ、うんうん、けどそっちの方がなんかね、自分が実際に経験した世界よりもすごいと思ってる人も多い。
あ、
隣の芝生が青く見えるでし
ょ。そうそうそうそう、ね、やっぱ日本は遅れてんなよ、アメリカ見てみろ、あんなにちゃんと成長発展しててすごいじゃないか。アメリカ行ったことあるんですか？ないけどね。いるよ、結構いるじゃん。いるよね、そういう人ね。ああいうやつ、あれはなんかね、自分が実際体験してない世界の方がなんか優位に来てるわけでしょ。
うん、
不思議だよ、あれ。人間って不思議なんですよ、
うん、
ね。だからこう自分の現実をないがしろにして空想幻想みたいなものを優先していること、
うん、
これは結構異常なことです、
うん、
冷静に異常じゃない、
うん、
ね、保険とかこれじゃん、がんになってないのにがんになったらどうしようと思わせられてがん保険にこう課金されるわけじゃん、いっぱい、
うんうんうん、
これ現実より幻想をこう優先するさせられてるっていう状態ですよね。怖いよこれね。でこのなんて言えばいいのかな、ね、この幻想世界を作る上で最も効力を発揮するのが物語なのね、 まあちょっと違い方すると、あのテレビとか映画とか漫画とか童話とか、まあ、常識とか逸話とかあらゆる物語ありますけど、ああいうものって別に経験してないじゃないですか。経験してないんだけど我々の現実に影響を及ぼしていてね、なんかマトリックスの世界みたいにこの世界実はなってて、現実の認識と想像の認識がなおこうみんな同居してるんですよ。現実 100% の人はいなくて、想像上の認識と現実上の認識がこう入り混じってるっていうのが我々人間なんですよね。で昔の人とか国は、昔の人は宗教とかの物語にこう支配されていたわけですよね。そっちが現実よりも優先されていた。地獄に落ちるぞ、
これすると罰が当たるぞ、
三途の川はこんなにあってみたいなね、ああいう話あるじゃん。あれって物語で、まあ想像も想像じゃないですか。でもあれがなんかやばいってみんな思って、当時の人はね、地獄に落ちないようにしようと思ってこう帰依してたわけでしょ。だからこう現実より物語がね、強かった、支配していたわけじゃないですかね。で今の人は宗教よりもテレビとか映画とか、まあ、そういう物語にね支配されてるよね。
噂とかの想像の認識の中に入る、
そうですね、
ということですよね、
うんうん、もちろんね。猿之助はきっと殺したんだよ両親のこととかやついるじゃん、よく。
あ、
お前見てないだろって黙って起きなさいよってねえ、
今の会社は資本が変わったんで、うん、社長とか変わったんですけど、結構会社の中で社長が自ら辞めたのか辞めさせられたのかみたいなのは結構捜索しちゃってる状態。
ああ、分かんないな、真相はね。
そうそうそうそう、もう真相分かんないからいいじゃんと思うんですけど、うん、やっぱ長年いる人たちが気にしちゃってますね。
今回のコロナのワクチンって良かったなと思ってて、ワクチンって現実と想像、仮想、幻想をどっちを優先しますかっていういい試金石だったんですよ、あれ。だってワクチンってあれ打つときさ、効くかどうか分かってないじゃん全然、初じゃないですか 人類史上。だから我々はまだ誰もね経験体験したことがないものだったわけですよね。でもこう御用学者とか国が効くからってこう言ったわけじゃないですか、物語を。でその想像、虚構、幻想を信じた人は打った、すぐ。でも現実を優先する人は普通に考えるとどうなるかっていうと、みんなが打ってから打てばいいよね、みんなが打ってどんなもんかね、どんな副反応が出るのかとか、どんな症状が出るのか見てから経験してから打った方がいいよねって現実主義者は普通なるんですよ、当たり前だけど。そうならないやつが8割ぐらいいるっていうね。それぐらい今の人たちは現実よりもこう幻想を優先してるんですよ。
分かりやすい、
良い試金石ですね、あれね。ああいう実験ぜひともまたやっていただきたい命が関わっててもやるんですから人は。
ね、
確かにな、
死にましたからね、
結構死にましたからね、反応もあったしね。だから人間っていうのは恐ろしい生命体ですよ。これだけ虚構を信じるっていう生命体は人間がいませんからね。犬とか信じないよ別に。
確かに確かに。
ね、
う
ん、犬にだって今日お前散歩 2km したら明日のご飯は倍だぞって言ってもまあってなるもんね。それより今飯よこせってなるじゃんね、腹減ってんだってだからこう怖いんですよ人間って。ただこれ残酷な側面もあって、けどどこまで行ってもフィクションなんですよこの世界。だからこう現実的に生きよう、現実を重視して生きようとは思っても 100% は無理で、ね、やっぱ人間の記憶とか認識って驚くほど 曖昧で、ね、都合がいいように簡単に捏造演出しますから、自分の現実世界でさえもちゃんと認識できてるのかっていうと怪しいよね。コンサルとかしてるとよく言うんですよ、なんかそれダメンズだねって言って、そんなことないですよっていう人いるわけ、ね、そんなことないですよ、あこういういいところもあるんですよっていう人いるけど、すごい捏造が起こってるの、脳内でね
正常性バイアスとか言うんでした
ね、フィクションがかかっちゃってるわけじゃないですか。だからどこまで行っても幻想だから、全ては幻想、結局だからブッダは空って言ったのはね、一種正しいのだろうと俺は思うんですけど、正確な現実なんてものはどこにもね存在しないし、まああくまでどこまで行ってもあるのは一人一人の人間の頭の中にある認識だけですよね。まあここまで結構小難しい話だったんですけど、ここからが結構本題でね。ただこう他人が描いた幻想を信じる人は永遠に主人公にはなれません。そして自分だけの価値を持つこともできない。言ってみるの分かりますかね。
ずっと情報に踊らされ続けるって、
まあ、分かりやすく言うと、例えば学歴高ければ社会的に安定だよっていう誰かが描いた幻想を信じる人間は、じゃあ東大に行こうってなるんですよね。でも東大に入っても東大生いっぱいいるんだよね。1年で2000人ぐらい生まれちゃうんだよね、東大生って。
東大生しかいないですから東大
に。そうするとそうすると、まあ、それで自分だけの価値ではないじゃん。
そうです
ね。ね、だから資本主義はお金持ちになればいいんだって信じてる人間はお金持ちになるんだけど、ね、お金持ちっていっぱいいるんだよ ね、あれ自分だけの価値かっていうとそんなことないのよね、っていうなんかこう変な話になってくる、これルフィとかワンピースとかで考えると分からなくて、ルフィって他人が描く幻想世界を信じないんですよ。自分の現実しかもう信じてないの、実は。うん、でこれと対局にいるのが実はコビー君なのね。海軍は素晴らしい場所だ、海軍大将に俺はなるんだって最初から出てくるキャラなんだけど、だんだんこう海軍がろくでもない場所だという現実をね、
ちょっとずつ
ね知らしめさせられるわけじゃないですか、ね、だからコビー君は他人が描く幻想を信じてしまったので主人公じゃないんです。うん、ルフィは唯一無二の価値を持ってますけど、コビーは今のところまだないですよね。
まあ、あのサブキャラからそこまでのし上がっただけでも相当
すごい。まあね、すごいよ。
あんな当編だいぶ進化しましたけど。
ただのなんか少年だったの、
はい、
雑魚少年
キャラが。
もしかしたらすごい長い目で見るとちょっと主人公的なストーリーになっていくかもしれないですね。
そうだね、うんうん、まあ、違い方すると自分の現実を信じて自分にとっての現実を現実世界を生きる人っていうのは物語の主人公になるし、自分だけの価値を持つことができるっていう、自分が主人公になりたいとかね、自分が自分の人生の主人公になるとか、いい物語を紡ぐってなった時に他人が描く幻想を信じないっていうのはすごく大事。もう目の前の現実だけを信じた方がいいんですよ。マジ秋元康だったから悪党でAKB グループに入れば売れるはずだみたいなこう幻想を少女たちに抱かせるわけじゃん、ね、でこうそうやって集めてるわけでしょ。でも彼女たちって主人公になれる人ってほんの一部であって、ね、主人公はいつだって康なんですよ。
そうか
ね、
だ
いつだって安し、いつだってツンクなんですよ。主人公は、
ね、そうですよね、
立ちが悪いんですよ、あいつが、
まあ、裾野が広すぎますよね。AKB は、
うん、 で、まあ、ここからさらにカオスの話になりますけど、ここからすごいカオスですよ。じゃあこうね、自分が現実世界を重視して現実的に生きますってなる、目の前のことを大事にします、他人の幻想にこうね付き合わないよってなるじゃないですか。で、まあ、そろそろ主人公になっていくんですけど、こうやって自分が現実世界で頑張って生きていくと、その中でなんか素晴らしいもの、素晴らしい経験、素晴らしい体験ってあるよね。それを当然伝えたくなるんですよ、人に。これ良かったよ、あれ良かったよ、こうした方がいいよって、それを伝えた瞬間幻想なんですよ。
難しくなってきたぞ。
わかります？
私の現実は他人の幻想どうですか？
私の現実は他人にとっては幻想です。です、ね、結局、
まあ、そうですよね。
なんで自分が描く物語とか、自分が発するものっていうのは結局のところ、うんね、幻想世界の住人をね増やすだけであり、
確かに前提も異なってきますしね。
ね、こう真逆に作用するんですよ。主人公になった人間はこの矛盾に苛まれるはずであるっていう。
だから自分のストーリーを話せば話すほど話したくなくなるのはそのせいですか？
そう、なんかね違う形で伝わる。
なんかそんな気がしてたんですよね。なるほど、そういうことだったのか。
そうそうそう。
そうか。
それこの矛盾嫌じゃない？まあ、例えば分かりやすいと、幻想世界に生きてる人、まずね、誰かのこうね想像とか、秋元康の手のひらで生きてる人、これはもうね奴隷です。でただこう幻想世界を飛び出して現実世界を生きるぞってなった人間は主人公ねなんですけど、ただその主人公が仲間増やそうとかね、この考え方を広めようとかってなった時に、それを語り出すと、今度その周りの人が、まあ、でも逆かな、その語り手は奴隷の主人になるんですよ。っていう意味分かります？ブッダが全ては空だって言って、もう現実世界だけをこう目の前を大切にして生きようぜってこうなった時に、それを教えるじゃん、説法するじゃん、そうすると人集まってくるよね。そうするとけど、みんなブッダの言ってることを 100% 認識できないじゃん、現実的に。だから想像幻想入るよね、いっぱい。そうするとブッダはいつの間にかいいことを伝えようとしてたはずなのに、奴隷を生んでいるという、僕の思想の奴隷を生んでいるという、こうこの矛盾に苛まれるんですよ。参ったな。
なんか平田さんとかそれ難しそうだなって、本人はおそらく経験して分かってるんでしょうけど、それをじゃあ相手にも分かってもらうかっていうと、
そうそう、俺これを何て言ってるか、ちょっと奴隷主人、奴隷と主人の無限連鎖システムって呼んでるんですけど、これ抜けられないんですよ。
信者ができちゃうみたいなことですよね。
まあ、信者っぽいのができちゃうってことですよね。難しいですよねこれね、どうしてもできちゃうから。俺が情報発信すれば絶対に 100% 伝わんない、なんか祖母が生まれるわけじゃないですか、ね、で一部空想入るよね、幻想入るよね、俺がいやお金持ちパラダイムになってエネルギーポチパラダイムになった方がいいよって言ったら、なんか変な歪んだね、認識の仕方して変なことやりだすやつもいるかもしれないし、
そうですね、
ね、
極端にいけばじゃあお金なんて必要ないんだみたいな感じ
なるやつもいるかもしれないし、ピコさんの言ってることは正しいんだってピコの奴隷になるやつがね出てくるかもしれないじゃないですか。だからこの無限システムは難しいんですよ。
確かに
ね。ちょっとけど逆を言えば、ビジネスで成功することは超簡単で、奴隷の主人になればいいんです。やすしのように、
そうですよね、やすし
の、やすしのように、やすしのように、大川隆法のように
ですよね。
じゃあジャニーズですか？
ジャニーさんのようにですね。
そうですよね、
うん、言
ってしまえば、
あ、そうやって荒稼ぎしてるやつもね、いるわけでしょ。一番立ちがあるのはこう幻想世界にどんどん誘い込んで、セルフイメージを下げて、その人ので答えがあるって信じ込ませる。
詐欺みたいな。
これちょっと悪い宗教ですね。
宗教みたい
な。これはどちらかというとやり方の問題ですね。
やり方の問題。
そうですね。
うん、これ難しい問題ですよ、このシステムね。
でもこのシステムって、なんかもうそういうもんみたいな感じがするんですよ。なんか
そういうもんです。
変えようと思って変えられるもんでもないかなっていう。うん、
感
じもする、ね、それを悪用するか、なんかどう使うかっていう話なのかなって思ったりしますね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
でこれ難しくて、コンサルタントのセミナーでお前はなんてことを話してるんだってみんな思ってる
これコンサルタントのセミナーだと
なんてことお前は話してるんだって思ってるかもしれないですけど、ここからがその話つなげるから、無理やり無理やりでもないけど、
みんなよ悲壮感すごかったんじゃないですか、この時点で。
奴隷が生まれる。俺が仕事をするために奴隷が。
そうそうそうですよ。コンサルタントの奴隷を生むんですよ。ね。で、なんで奴隷になるのかっていうと、お前らは答えを教えるからだって言ったんですよ。
うん、
答えを教えるっていうのは、まあ、他人の役に立てて幸せにできるって思ってる人多いんですけど、答え、例えばまあそのコンサルタントが持ってる答えっていうのはあくまでもそいつの現実の中の答えなんですよね。
うん。
うん。
うん、
だから参考にはなるけど、
うん、
絶対に正しいものではないんですよ。
うん、
当たり前だけど。
うん、
ね。でコンサルタントがお客さんクライアントに教えれば教えるほど答えを、
うん、
何が起こるかっていうと、その答えに縛られて、うん、答え以外の行動ができなくなる、できなくなるクライアントが増えていくんですよ。これはもうね、クライアント奴隷化したってことなんですよ。
クライアントとしては、なんだこいつ答え言わねえんだよ、
教えてくれよ、
ね、教えてくれよってなるんですよね。
そう、
コンサルとしてはそうですね、それを教えるのがコンサルの仕事だと思ってる人も
多いですからね、
多いでしょうし、
これ難しい問題ですよね。
奴隷になってくれと成果としては欲し
いです奴隷は儲かりますからね。
そうですね、
うん、
そうすると結局一生そのコンサルタントと契約し続けないとならないってこと
にもなりますしね、まあ、成長しないんですよね相手はね、
うん、
ってことになった時にすごく大切なのが、ここで出てくるのが客観性なんですよ。
客観性、
だからよくないクライアントコンサルタントがやることは、俺はこうやってうまくいったっていうこの主観、要するに自分の答えが正しいんだっていう現実を突きつけてくる
ん
ですよ。そうではなくて、客観的に見て別にこういうケースもあるけど、これもあるし、あれもあるし、それもあるし、これもあるし、これもあるから、こうした方がいいんじゃないかって私は思うんですよねっていう伝え方、
うん、
だとちょっと奴隷を生みにくくなる、
うん、
生みにくくなる、
まあ、生まれちゃうかもしれないけどね、
まあ、ちょっとこう選択の余地を
与えるとも言えるし、うんうん、まあネットとか見てるといっぱいいますけど、俺が成功した方法、私が成功した方法をみんなやっぱ語るんですよね。これは基本的にもう奴隷を生む形なんですよ。ね、鈴木美穂のが成功した方法を教えますってなると、鈴木美穂の奴隷になっちゃうんですよ。うん、ね、美穂さんみたいにならなきゃってなっちゃうじゃん。
みんなだから誰々さんみたいになっちゃう。
これを俺はやってないって話をしてたんですよね。
うん、
萩野友彦メソッドなんてねえんだよって。それはおすすめできませんって。
いつも言ってますもんね。
うん、
これのやり方をおすすめしない。
おすすめしないし、参考程度になるかもしれないけどね、
うんうん、参考なんかもうストイックすぎませんかっていう。
ファーストステップ、パイ投げから
まずパイ投げだな極端か
黒歴史って言ってますね。
やらなくていいです。
真似してやるやついたらすごいです
ね。必要ないと思うんです。人生においてそんなに。
まずはアルタ前に度胸をつける。
他の付け方はある。付け方いっぱいある。
ちょっとエンタメに振り切ってるから。
そう。だからここはすごい大切で、客観性と主観性のバランスを持ってね、こう伝えてくださいねって。こう主観強めになっちゃうとすごい奴隷をね、生むことになっちゃうし、
客観性が強すぎてもあなたじゃなくていいみたいになっちゃうってことですかね。データの羅列だけになっちゃう。
あ、そうですね、それもそうなんですよ、
そっか、結局バランスなのか、
だからそのコンサルティングファームに言うべきことではないんですけど、答えを売ることをやめてくださいって言ったんですよ。答えに価値を持たせて答えを売るのは簡単なんですよ。例えばインスタグラムでフォロワーを増やす方法っていう、こうノウハウをね、答えに価値を持たせてそれを売るのってすごい簡単じゃないですか。
そうですよね、お客さんはそれ求めて。
でもお客さんはそのメソッドの奴隷になるじゃないですか。
確かに
ね。それをやってほしくないんですよ、俺は。
すげえ。これをコンサル会社で話したのかな。
じゃあどうすればいいの。
そうですよね。
ここからとんでもないこと言い出したんですよ。これ最初に戻るんですよ。自分に価値をやらして自分を売ってください、どういうことですかっていうと、俺に会いに来いって言ってくださいって言ったんですよ。言ってること分かります。
ちょっと繋がらない。
繋がらないでしょ、
すごいパラダイムシフトですよね。いや本当に、コンサル会社でこれ話すってすげえな。
スピーチだったら、薬をめちゃくちゃ売る、あの人。
薬を売らない薬や。
そう、薬を売らない薬や。漢方って
これ難しいです。もう面白いんですけど、答えを売ることは洗脳です。ね、この経典読めば救われますとか、ね、これを拝めば幸せになれます、これは洗脳なんですよ、でこれは奴隷を生み出すことになる、インスタグラムでフォロワーを増やす方法っていうメソッドも答えなので、奴隷を生むね、ことになるんですけど、じゃあそうしないためにどうしたらいいのかっていうと、答えを売ることをやめるんですよ。何をすればいいのかっていうと、こっちの答えをそちらに提供するんじゃなくて、僕らの答えを一緒に作ることにしてくださいって。
答えを提供するのではなく一緒に作る。
多くの人がね、まあ、コンサルティング会社は大体そうなんですけど、もう持ってんすよ、自分の会社のノウハウ、スキル、
そうですよね、
答え、だから何か言われたら、あ、こうやればいいですよって出してくる、それをやめてくださいって。一緒にそっちも来てもらって、一緒に話して、で僕たちの新しい答えを作ってくださいって、つどつど。
自分の現実だけじゃなくて、相手にとっても現実にさせる。
そう、相手の現実もここに混ぜないといけない、
そうですね、
ってこと、だから分かりやすく言うと、俺だったらセミナー音声ばっかりを売りつけるっていう状態が洗脳であり、奴隷を生み出すシステムなんですよ、これだって俺の世界をただみんなに押し付けてるだけじゃないですか、幻想をね。でもコンサルとかで一緒に話して、ああこうしてこう、ああしてこうってやってったら、2人で出した答えになるので、そうすると奴隷ではないんですよ、ね、
いやすご
い。だから俺の答えを売るんじゃなくて、俺とあなたで作ったお金、ああ俺とあなたで作った答えにお金を払ってもらうっていう形にしてった方がいいですよっていう。だから楽しちゃダメだよってことなんですね。
そういうことですよね。いや本当そういうことだなって思いました、
でもみんな楽したがるんですよ。
ですよね。
ねえ、これは楽ですよ。 分かりますよ、それが一番楽なところは。
多分コンサルタントってこう一番大きな悩みってクライアントが思うように動いてくれないってことだったりするわけじゃないですか、うん、ってなるとコさんのこの提案ってめっちゃいいですよね、うん、一緒に作っていくっていう。
そうなんですよね、
まあ、主体的にもなりますね、うん、こういうやり方の方が。
ちなみにまあみんなはね NMS のメンバーだからコンサル受けてるから分かんないんだけど、うん、コンサル受けてない俺のなんか講座の音声だけ聞いてる人とかいるじゃん、
うん
うん、
実は結構違くて意識してるんだけど、これあえて音声で答えを言われることはほぼないです。
ん
分かります。
ん
音声では答え言わないかもしれない
。あたまにメルマガでちょっと音声とか貼ってくれてる時あるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのでも
言ってない。
言ってない
んだ、うん、例えばインストールオブストーリーとかでも言わないですよ。こうした方がいいんじゃないかなっていう抽象的なね、
うん、
話はいっぱいするんだけど、
うん、
絶対こうすべきだ、あなたはこうした方がいいみたいな話は一個も出ないんですよ。
まあそっか、
それは俺の答えを相手に押し付ける洗脳行為になっちゃうので、
うんうんうん、
材料をあげるけどそこから自分で考えろっていう音声になるんですよ絶対、
うん、
音声だと、
うん、
でもこのサラだと2人で作ることができるから、
うん、
あ絶対こうすべきだよって言えるんですけど、
うん、
音声だと言えないです俺、
うんうん
うん、
まあそっか、MSP の作り方とかですよね、
うん、
そもそもね、
うんうん、
そ
う
か、
そう言えないんですよね。だからあなたの NMSP これじゃんとは絶対音声では言えないの。
そうですね、確かに、
うん、
そ
う
か、
うんうんうん、
だこれが結構ね大事なポイントです、うん、だからまあ例えばチョコレート屋さんとかなんだとしたら、
はい、
なんかねやっぱ食品メーカーとかで多いのが一方的に商品を提供するんですよ、
うんうんうん、
勝手に開発して勝手に作って勝手に売るの、
うんうんうんうん、
これが正解だろお前ら好きなんやろみたいな、
うん
ね
うんうん、
そうじゃなくてやっぱこうお客さんと一緒に作るとかね、
うんうん、
そういうの大事だと思うんですよね、
うんうん、
お客さんと一緒に商品開発してみるとかね、
うんうん
う
ん、
そういうことしていく方が僕たち私たちの答えのチョコレートになるので、
うんうんうん
まあ、きっとよりファンは増えるんじゃないのかなって、
うんうん
俺は思うんですけどね、
うん
うんうん、
そうなんですね。やっぱりこうシェフの思いだけで作っちゃうと、
うんうんうん、
こう現実のお客さんの求めてるものと
乖離
が出ちゃうっていうのは
あるあるだよね、
うん、
ヨシーさんもねなんか結構使ってる側の声めっちゃ聞くって言ってましたもんね。
そうですね、ユーザーヒアリング音声めちゃくちゃあるので、
うん、
2倍速で聞きながらご飯とか食べてます。
やだそのご飯食べた
から時間ないんで
忙しい、
そこで聞かないと聞けないんで
忙しい感あるな。
やっぱそれがないとこっちの独りよがりの答えをねユーザーに提供することになるので、
うん、思ったよりも欲しい機能そこ優先度高いんだとかそこ気になるんだみたいなことめちゃくちゃあります、
うん、
使いにくいとか、
うん、
そうなんですよね、
うん、
私たちの答えっていうのを作っていくっていうのが面白い、
うん、
まあそれが時代だなとも思うんですけどね、
うんうん、あとなんか結構一人困った子がいていろいろ案出すんですけど、でもその子は私は社員だから決める権限ないんですって言って丸投げ最後バーンってして結構
社員じゃないから、
あ私は、社員だからこうマネージャーみたいに決定権ないから、
あ
そう、あとは考えてくださいみたいな感じで
それね、
おっとっていうのは結構困っちゃうんで、なんて言うんでしょう、最終的な決定権をいきなり片方に委ねちゃって、うん、片方だけの現実にさせちゃうっていうのも良くないなっていう、
うんう
ん、
そうですね、
うん、
まあ、こうワンマンの会社とか良くないですよね、
うん、
答えをこう部下に押し付ける形になるんでね、
うんう
ん、で話をギューッと戻します。最初最も価値があるもの、まあ、最初に売れる最も売れたものって何でしょうという話をね、
うんうん、
したと思うんですけど、まあ多くの人に必要とされている、
うん、
でたった一つしかこの世界に、
うん、
このように存在しないって話しましたね、うん、これにここにもう一つ追加します。 これ今までの話と話しておりますけどね、奇跡が起こることなんですよ。条件3、奇跡が起こること、かっこ偶然性なんですけど、
え、自分の商品価値を高めるの話じ
ゃないですか。いや、この世界で最も売れたものって何でしょうっていう、はい、まあ多くの人に必要とされててね、あとこう買いが利かない、あともう一つの条件が奇跡が起こることなんですよ。
めちゃくちゃ抽象的ですね。
そうなんですそうなんです
奇跡が、
そうなんですけど、まあみんな現実世界を生きて主人公で生きるってことをこう考えたときに、主人公っていうのは最も価値があることをしないといけないんですよね。ああ、奇跡を起こさない主人公の漫画見たことありますか。
確かに死んだのに生き返ったりとかね。
ねえ、大国主なんかすぐ生き返る
そうそう
ねえ、
そうだな。
岩にペチンって潰されたと思ったらすぐ生き返る、だって主人公だから。
死んだと思ったら推しのアイドルの子供として生まれてくる、
そう、あれもね、推しの子そうですよ、
うん、
ねえ、
奇跡が起きてる、
奇跡が起きてるねえ、うん、だから主人公って奇跡を起こさないといけないんですね、
うん
うん、でこれはもう主人公の義務って言ったんですけど奇跡を起こさない人は主人公じゃないって。
なるほど、
うん、
そっか、梅原が主人公って言われてるのそれか。
あー、そう、ゲームなり奇跡をね、
確かに、あれは奇跡を起こしてるんで、
時で起こさないじゃないですか、奇跡を。
時で起こしてないですね、
必然起こすだけだってね。
そう、現実を、究極の現実を突き詰めて勝てるだけですから
ね、
彼は。なるほど。
でこれはちょっとね、話また難しいんですけど、やっぱこうビジネスってことを考えたときに一つ面白いのが、価値があるものが売れるとは限らないってこと、
うん、
ね、まあ、いっぱいみんな経験あると思います、これ、
うん、
これめちゃくちゃいいものなのに全然売れないなともあるでしょ、
うんうんうん、
ね、
うん、
うん、だから例えば実際に売れるもの、まあ、さっきの価値の話で言ったらね、希少性と現実、あ、希少性と認知度と、うん、なんだっけ、
役割
機能とかっていうのもあるし、あとその後の話にすると、こう現実世界のものであればある方がね、価値が高いところは思うんですよ、
うんうん、
オンラインのセミナーよりリアルのセミナーの方が価値が高いって俺は思うんですよ、
うん、
希少性あるしさ、
うん、
でもそうとも限らないんだよね、売れるとなると。
うん、
うん、これが変なところで、実際に売れるものは幻想の方が売れたりするんですよ。
これ昔前のネットビジネスかそういうこと
ですよね、うん、例えばですけど、ライブより CD の方が売れるんですよ、なんか。
あ、
ライブってね、まあ、東京ドームとかだと4万人とか5万人動員しますけど、 CD は100万枚売れたりするわけじゃないですか、
うんうん、
ね、じゃあその100万人がみんなこぞってライブに行くかって言うと、結構そんなことないよね。
そんなことない、
全然ね、うん、でも俺とかだと昔ね、ケミストリーの CD 持ってたけど、ライブなんか一回も見たことないですよ、
うん、
つまりケミストリーの幻想を聞いてたわけですよね、
うん、幻想なの
それも幻想なの、
幻想ですよ、
まあ、ある意味一番いい状態のレコーディングですね。
そう、つなぎ合わせてね、音を作られてるわけですよね。ケミストリーを経験したわけじゃないですよ。
確かに、
ここでケミストリーに歌ってもらったわけじゃないから、
本当はと下手くそかもしれない、
ね、そうかもしれ
ない、うまいけど彼らはね、これをパラダイムシフトさせたのがヤスシなの。
ヤスシ、
もうヤスシから言うとよく分かんなくなる秋元ヤスシね、
そう、
もうちょっとね、
だから AKB が持つ最高の価値っていうのは会いに行けるだったんですよ、やっぱり。
うん、
そっか、現実が分かるんだ、
現実を見れるっていう、やっぱアイドルは今まで見れなかったんだよ ね、
そうですね、
あくまでももうバーチャルだったんですよ、うん、だからそこをこう会いに行けるっていうのは高いじゃん、価値として。
確かに、
握手できる、
ね、
だってそれはもう体験経験ですから、確実な認識なんですよ、
うん、
やっぱそれはファンは嬉しいよね、
本当に存在したんだって言ってますもん ね、
ね、これも面白いところで、実際のファン もうほとんど行かないぞ劇場に、うん、ね。
ああちょっと行ったことあるんで何とも言えないんですけど。
にわかは行かないんですよ結局は。へー、ミーハーな人って別になんか AKB の例えばね、まるまるちゃん好きだって言っても行かないっしょ、わざわざ劇場に行ったりね、あの握手券買って行ったりしないじゃん、わざわざ。だからほとんどの人はやっぱこう幻想を買ってるだけであって、本当のファンは現実に突入していくんだよね。
現実で見て思ったよりニキビしっかりあるなとか、こんなところにほくろあったんだとか、めちゃくちゃクマ深いけど大丈夫かなとか、
うわ現実
各アイドルで思ったりとかして、ちょっと体調心配してみたんですよ。
すげえ、
例えば俺のメルマガとかでもそうで、1050人ぐらい読んでるんですけど、うん、ね、今なう1050人読んでて、実際に多分俺に会ったことある人って300人ぐらいだと思う、うん、直接、うん、多くても400人ぐらいだと思う、うん、ってなったら600人から650人の人か方々はね、幻想のトモピコを楽しんでるわけじゃん。バーチャルトモピコを楽しんでるわけだって、
ね、優しそうなお父さんなんだろうな、
なんか分子会ったことない人の方が怖がってますけどね。うん、だからなんだろう、俺は当然自分に直接会いに来てもらった方が価値が高いってね、うん、思ってるんだけど、うん、なんか会いに来ない人多いんだよね。セミナーとかも音声参加多いからさ、うん、単発セミナーとかでも絶対会いに来た方がいいじゃんと俺は思うんだけど、うん、そうとも限らないんだよね、うん、これがまあ面白いところでビジネスのね、うん、これがすごいところでね、あのじゃ あ, あの AKB 握手会と劇場だけでやって CD 売るなっていう話じゃなくて、うん、CD 売ることは悪くないんですよ別に、うん、ね、だって広く認知させられますから、うん、ね、でも CD を売ることに特化し始めたら実は本末転倒になるんですよ。わかります？ CD しか売らないってなったらちょっともう幻想なんですよそれは。うーん、だからミュージシャンっていうのはライブしてくれますよねみんなね。
そうですね、
だから彼らコアなファンにとっては幻想じゃないんですよね。うーん、だからずっと応援するわけなって、あのこの聖子ちゃんとかも会えるんですよね、ディナーショーで。
そうですね、うん、ディナーショーね、
会えるんですけど、こうなんて言えばいいのかな、CD しか出さないとか、うん、テレビでしか見れないとか、うん、ね、本でしか読めないとか、うん、こういうのって、うん、実は一番最悪なの。
VTuber とか、
うんうん、
アドとかもそうじゃないですか。
アドとかね。
あ、でもアドなんかライブやりましたよ。
VTuber、うん、は意外とイベント多いんですよ。あの後ろでいるっていうのが分かるイベントが今すごくて、毎週末ごとにやってます。
さすが最前線を知ってる人。
答えを
生で話せますよ。生で TikTok ライブとかめちゃくちゃ対話できるので意外と近いです。
そう、こう答えを CD で CD にして売ることに特化するのって最悪なんですよ。こうセミナー音声とかだけをこう売りまくるとかね、こうパッケージ化したこう資料だけをこう売りまくるとか、そう、なんか自己啓発本ばっかり売りまくるとかね、こういうのはもうただの奴隷を生み続けてるだけなので最悪。でも売れるんだよ、うん、ここがねこう悲しいところ。
うん、答えが欲しいですからね。
だからまあね、答えを例えば答えを CD で、 CD で売ってとか音声で売ってとかデータで売って終わりなんていうのはただの詐欺って言っときました。うん、ただの詐欺って言い方が良くないんだったら、もしくはあなたたちは奴隷製造機ですねって言っときました。
一緒。
ね、マジやそれを高額で売るなんていうのはもうね犯罪だって言っときました。で答えはね、ただでばらまいたっていいんですよ、うん、こっちの一方的な答えなんでね、それをこうなんか100万とか200万とかで売るなんてのも、ぶっちゃけって俺からするとねゴミなんですよね、 一緒に考えて答えを出すことに価値があるから、そこにお金を払ってもらうことはいいんじゃないかなと俺は思うんですけど、うん、こっちが一方的に作ると何らかのものをこう一方的にこう押し付けて、うん、ね、金を稼ぐっていうのはちょっとそれ良くないんじゃないのっていう、ただ奴隷産んでるだけなんじゃないのって、
保険売ってんのと変わらないってこと、
それ池田大作さん生と同じなんじゃないの、ね、いっぱい本書いていっぱい出してね、ね、信者は大作さんには会えないっていう、うん、一方的に大作の言葉が誰かから伝わってくるみたいな、最悪じゃないですか、
派閥多すぎてわけわかんないです
ね、こうやっぱりライブ直接オフラインっていうのはやっぱり大事だよね、そこでその場で何を作るのかっていう、うん、っていう時代にやっぱなっていくと思うんですよね、
だからライブがいいって言うと
です
ね、
うんうん、椎茸占いとか占いあるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
答えを単に出してるだけで個別にこう相手の本当鑑定とかしないじゃないですか、うん、
椎茸の奴隷
そういうことか、
個別じゃないですもんね、うん、あれは、
まあ、12星座だからね、
たった12カテゴリー、うん、
椎茸さんの占いって大事なこと大体言い切ってないから、うん、相手に委ねまくりの文章しか書かないからです
よね、うんうん、都合よくこう使えそう
な、万、うん、人でも、うん、それ私のことって分かる文章で、しかも結構抽象高くストップするからと思います、う
ん
う
ん、ふわふわしてるんだよね、はい、文章自体も
あんま確定させてこないから
、はい、確かに考える余地は、
うん、はい、
でもあれでも奴隷が生まれるんだよね、あの書き方でさえ、
あ、
やっぱでも椎茸さんの書き方すげえなって思います、それ奴隷生まれるわって思います、
ね、うん、
やっぱりこううまく寄り添い方の力加減が絶妙だなっていうか、うん、でもそれはめっちゃ思う、こういうことあるよね、
椎茸さんがいいのかと思えば
だからやっぱりこう一番いいのはライブで、
うん、
こうね、自分の全力を出して、
うん、
でそれでおまけに音声とかね、うん、CD とかあることはいいと、うん、ライブ DVD とかね、うん、こうあるのはいいと思うんですよ、
うん、
ね、でやっぱ生を高くして、
うん、
その付属品を安くすべきだっていう、
うん、
俺は思う、うん、
生き残ってるミュージシャンって結構そういうタイプ多いですよね、
うん、そうそうそう、あ、つれづり草なんて安くていいんですよ、うん、生じゃないから
確かに
あんま勝ちない、正直言って会いに来る人から比べれば、
うん、
から安くていいやと思って安くする、
うん、
ですけどね、ここまで何か質問ありますか？はい。
なんか前にその今関わってるサービスの方の話をした時に、なんでそのボイスポコチャが流行るのかみたいな、っていうかどういうユーザーが使ってるのかみたいな時に、心地よく楽に逃げたい人たちで好きなものがない人が集まりやすいみたいな話が出てて、でそれって逆に面白い場所の答えを求めてるのかなって思ったんですよ。
うんうんうん、
の時に今の話は結構対極の状態かなと思っていて、
うん、
でまあ、そこで、まあ、奴隷を増やしていくビジネスではないように動くっていうのが一旦あるとしても、うんうん、そういう人がめちゃくちゃ増えているっていうのは体感としてあって、そういう人が逆にトニックさんっていうと、あの音声だけの参加とか、うんうん、ラム線の人とかの母数っていうのは逆に対極として時代として増えていくのかなと思うんですけど、うん、時代としてはそのリアルに行ってちゃんと向き合って主人公としてやっていくっていう人と、それよりも多分倍以上の母数で脇役として誰かの人生を投影していく人の差っていうのがどんどん開いていくっていうイメージなんですか？
そうですね、うんうん、奴隷ってすごくて、
うん、
奴隷ってすごくてって言い方あれだけど、
うん、
何て言うんでしょう、俺のセミナーをこうやっぱりセミナー受けるけどコンサル受けない人っていっぱいいる、
うんうん、
ですよ。 でこいつらって大体すごくて重症な人いて、要するに、まあ、時間が余ったりしたりとかこうご飯とかで一緒になって何やってんですかって聞くとき当然あるじゃないですか。そうすると結構どえらいことやったりするの。はあ、何よそれさ、やめた方がいいですよ、俺が言いたくなるようなことやってる人結構いるの。でもその現実は一緒に作りたくないの。でも俺のなんかいいところだけこうかいつまみたいんだよね。
あ、その現実は一緒に作りたくないけど、トミコさんにそれをカミングアウトできる勇気はどこからやってるんですか。
ね
え、なんかそこむずいなと思って、言ったら突っ込まれるじゃないですか。
いや、突っ込まないですよ。
あ、突っ込まない。
うん、
他人飯食ってる時の雑談みたいな感じで、
そう、だから多分その人やばいと思って
ないっていうのもあると思うんですけど、
でも無意識になんか一緒にそこは解決したいっていうのは頭のどっかにあるみたいな感じですね。
そうなんでしょうね。
だからコンサル受けないんですよね。
それがやばいとも気づいてなさそうじゃない
の。おお、なるほど。
うん、わかんないですけど、だからこうやっぱコンサル受けてない人って俺のセミナーの内容を都合よく歪曲させて活用していくんだなっていうのは結構感じる。
あ、
コンサルでそれやったら、いやそうじゃないからって言われるじゃないですか。何やってんのって言われるじゃないですか。なんかやっぱりこう怖いよね、奴隷っていうのは。
まあ、センスよくその講座だけ参加される方ももちろんいらっしゃいますけど、そうじゃない人もそこそこいらっしゃる。
そこそこいらっしゃるね、うん、やっぱりそういう人の分母の方が増えていくとは思うんだよね、これからの時代は特にね、
情報がめっちゃ多いっていうのはあるんですかね、
なんか
それこそ情報が多くてコンパクトになってるじゃないですか今、それこそショート動画とかで、だからなんかすぐうまく言えないんですけど、迷い選べると思う、選んでるつもりが結局主体性がない感じで進んでるのかなって感じがしたんですよね。
あと直近で言うとタイパと効率化はすごい多分時代のテーマだなと思って。
あ、タイパね、
あのビジネス系の記事で最近すごいそっち寄り多いんですよね。 あと Z 世代の話が出てる。だからそうなると、あのなんかどっぷり入らないとコンサルまでいかないから、でも実はそれって遠回りなんじゃないかなみたいな。
初めて聞いた時、本当タイムパトロールかよって。ドラえもんじゃねえか
って。タイムパトロール、
タイムパトロールに行く
か。いけますね。
二層化の時代をより感じました
。これはまあ割と深刻だけどね。
なんか映画とかこうアニメとかって現実、そもそも現実じゃないから体験できないじゃないですか、そういうコンテンツはどういうものだろ
う。
それを生み出せる力がある人はそれをもとに良い体験として消化しながら自分の仕事感に生かすんですけど、できない人はそこに浸って逃げるためのツールとして使うイメージはあります。でそれが作品によって母数が違うイメージもあって、
奴隷を生みやすいアニメとか奴隷を生みにくいアニメってやっぱ
ありますよね。
あります、めちゃめちゃあります。それはワンピースが生みにくい。ワンピースの奴隷ってあんま聞かないですよ。
逆にドラゴン桜で奴隷産むの難しいと思うんです
よ。バカとブスは東大に行けって言われるからね。急に現実突きつけられるから、
ね、確かに
いい現実すぎるから、
はい、
逆に奴隷にしやすいものって何かあります。
なんだろうな、最近だったらね。
最近か、でもリゼロとか私奴隷多いイメージありますよ。割合ですけどね、もちろん楽しんで
生
かしてらっしゃる方もいらっしゃるけど、
なんだろう、ディズニー、
ああそうですね、
ディズニーの奴隷はいっぱいいるよ。
はいはい、確かに。
スター・ウォーズの奴隷はあんま聞かないんだよね。
世界観厳しいから。
キャラクターが濃いアニメとかってそうなんですか、うん 中毒性があるというか。
どうなんだろうな。
どんどん何が条件になるんだろう。
条件は難しいですね。
あとハーレム型は間違いなく あります。奴隷性っぽいだろうとか、二等分とか。
ハーレム、ハーレムとか転生とかね。
転生とかは多分逃げ系
ですね。転生もとか本当そうですね。
ラノベ系のやつ。
ラノベもちょっとジャンルがあるんで、あそっち系とそうじゃない、結構現実寄りがあるんですよ。
転生系はそうだな。
そうですね。
ここはなんかもうちょっとちゃんと考え
てる
とか細
分化できる。うん、そうですね。ジャンプ系はしにくいですよね。主人公たちがちゃんと目標に向かって努力していくから。
あのワンピースのルフィの背中を見て、よし今日も誰だ過ごそうってポジティブに思
い
そうな意味
ない
です。
そう、ね。あんまりね。炭治郎みたいな、もうダメな人生もういいわってならないもんね。うん。うん、やっぱジャンプはやっぱりね、努力、勝利。
ね、努力の友情勝利
です。努力の友情勝利ですか、やっぱりそこら辺はね、
そうですね、
そうならないようにしてるんでしょうね。
少年漫画としてはいいキーワードですよ
ね本当に
今噛み締められる。
でこれちょっと話を膨らませていくと、まあこうこれからすごい大事になってくることが、あの正直な人間が勝つようになるんですよ。あ、かっこインターネットの世界ではね。
ひろゆきみたいな。
ひろゆきはちょっとね。
あの人正論？何？論破型ってことですか？
いやいや、あのやっぱりね、インターネットのすごいところでもあるし、脆いところでもあるんですけど、あのブランディングできちゃうんだよね。いかようにでもね。それこそ VTuber とか YouTuber とかね。ああいう人たちって取り繕う気ならね、キャラを作る気ならいくらでも作れるじゃないですか。要するに視聴者に幻想を見せることは、まあ、芸能人もですけど可能じゃないですか。
そうですね。
でもやっぱそれは必ず剥がれる時代にね、
ですよね、
なってきたかなと思うので、
剥がれても大丈夫な人が生き残ってる感じ。
そうですね。
ですよね。
さっきごめんなさい、なんて言いましたっけ、正義？
ん？
正直。
あ、正直。
うん。
間違えました。もうそこでミスリードして。
正義はそれはそれでちょっと。
それちょっとジャンプぐらいまで話
して。だからこの取り繕わないっていうのがすごい大事なんだよね。だから心この底から思ってないことを口にした瞬間は結構後悔が生まれるので、最近はね、いろいろ炎上しちゃうからクソクソと言えないね、時代になってきてますからね。幻想世界からこう抜け出した時に信じるものって自分の感覚になってくるんですよ。自分の感覚を信じてそれをこう出していくしかないわけですよね。でもしその感覚が間違ってたりね、理解が不十分だったとしたら、それはなんかごめんなさいすればいいわけだって、だからこう取り繕うのが一番良くないかなと思いますけどね。なんか多いじゃないですか、秋尾さんのマルシェの出店者も楽しく今日も作ってますみたいなこと言いながら裏では、しんどいみたいなね。ああしんどい、1個売っても200円しかないのよ、時給何円だろうみたいなね。 こと言ってる人いるじゃないですか。そう言うならストーリーズにそれ書けばかと思うんですよ。なぜ書かないって。取り繕うんじゃない、なんか楽しくやってますのでどつくんじゃないって。
必死こいてやってますって。
そうそうそう、この間面白くって俺のメルマガを読んで、なんかコーチングやってるね方がいて、結構実績もある方で知り合いなんだけど、ともみこくんは忙しい、血ヘロを吐いてるって書くけど、僕はクライアントには絶対そんなことを言えない、書けない、忙しくない風に見せる、うん、って言ってた。そういうメンタルブロックがある、うん、って言ってて、それをなんか取り繕ってるでしょ、うんうん、けど忙しいって言ったら、忙しいから相談するのやめとこうみたいに思われるんじゃないかっていう気がするから、忙しくないように見せるんですって、うんうんうん、その方は言ってて、俺がなんて返したかって言うと、そんなこと言ってもらう、忙しいし、チゲロ入ってるんだから書くよって書かせろよって、
うん、それはすごい思うかも。なんか、うん、ピコさんって、なんだろう、健康系というか、もう発信をするじゃないですか、うん、こういうことを気をつけてるよとか、うん、調味料も大事にしてるよとか、うん、でも、風邪ひいたりするじゃないですか、うん、そう、でも
人間ですからね、
そう、うん、そう、風邪ひいたってストーリーとかで言うじゃないですか、うん、すごい正直者だなって思う、うん、すごい。
え、ダメな
の？あれですよね、健康
を発してたら、
そうそうそう、言えない。
だから、ビーガン主張してる人がこっそり肉食えないの。
それは、
そういう人いるんじゃない
か、それは書きたくなっちゃうの。実は昨日、食べちゃいましたって、
ね、
そう、
うんうん、
そっち、ちょっとちっちゃい嘘っていうか、ごまかすっていうか、うんうん、これは言わなくていいかなとか、
う
ん、
そう
ですよね、言ってる人って多いんじゃないかなと思います。そう、忙しいのに忙しくないふりするとか、
うんうん、
まだその人はそれに気づけるから素晴らしいなっ
てい うのが、
やっぱ言っちゃいけないのに凝り固まってる人の方がいや、まだ多いと思うし、なんか自分もそういうとこあるなと思うし、
うんうんうん、結構いっぱいあるんですよね、これ言っちゃいけない、あれ言っちゃいけないとかね、
うん、ここしか見せちゃいけないみたいな、
ね、
これ組織でもありますよね、
うん、あとなんか分からないとか言わない人とか、
あ、
そう、分からない
なんか言えるって、なんか質問とかした時に
意外と俺言うからね、
うん、いや、言うじゃないですか、そうなんですよ、だからそれはすごいなと思うんですけど、そうそう、なんか取り繕っちゃう人が多いですよね、
うん、
なんか適当に答えるというか、
分かんないの、うん普通に言うから、それ分かんない
でも質問してる側は、あ、分かんないんだろうな、すぐ分かるじゃないですか、うん、でもそれで斜め上の答え出されると、なんかちょっとこいつ信用できねえなって感じですよね、
よく言うね、俺、それ分からないし、今判断するの無理じゃないって、
うん、
うん、様子見だねって、
そうそうそうなんかそっちの方がよっぽどいいというか、うん、
分からないことが分からないことを知りたいもんね、みんなね、わからないことがを分かりたいからみんなね、
うん
うん、そうそう、だからその辺は結構重要になるなっていう、分かってるよ俺っていうところ、やっぱり相手に幻想をね、
うん、
与えることになっちゃいますから、
うん
うん、
次回のコンサルに相談しようと思ったことなんですけど、うちの奥さんがあのハンドメイドでインスタやってたじゃないですか、なんか最近ちょっと疲れちゃったらしくて、
うん、
なんかハンドメイドのまあモチベーション上がらない、
うん、
で最近野菜を育て始めたんですよ、
うん、
それ全く違うんだけど、
家庭菜園、
そう、家庭菜園、うん、なんかピコさんのなんかこうインスタを見てなんか緑に触れてるかみたいなのが確かあったのかな、
あー、あったね、
うん、
そうだ、野菜を育てる、
お、そうきたか
そうきたか、うん、でやっぱりそういうのってやっぱ乗せられないみたい、
なんで、
いいの
ね、
ね、うんうん、ね、いいじゃん全然ね、
うん、
何が問題なの、
例えば乗せるとしたら例えばストーリーズとかで今こんな風なことやってますみたいな感じです、
うん、
うん、ちょっと帰ったらシェアして
みます、うん、ちょっとよくわかんない、
よく
わかん
ない、
うん、
一貫性を持ちたい、
そう、一貫性を持ちたい、
その感情は、
そうなんですよ、世界観を崩すんじゃないかとか、
別に
じゃあすぐ辞める、もしそれが終わった時にすぐ辞める人とも思われたくないとかも多分入ってるのかなって思いますけど、
野菜作って ね、宝石ジュエリー作るとかね、ああいうハンドメイドしてる人が野菜作っちゃいけないなっていうルールないですか、ね、
ない多分そう統一感を持たせたいみたいなのはあるんですよね。
タグで作ればいいんじゃないですか、メインのインスタと、うん、こう
別アカウントで、
そうそう別アカウントで私のライフスタイルみたいなので、
そうですね、それも提案して
ます。統一した一貫性を持ちたいっていう人は結構ねやっぱり、うん、いますけどね。見てください、俺のメルマガとかインスタ統一性も一貫性もないじゃないですか、内容に。
いやそれがね意外とそこなんですよね。だテーマがいろいろあってもなんかピコさんはピコさんの文章だなって分かるんですよ。なんか
あれは俺が書きたいことを書いてるだけですね。一貫性ある意味あるんですよ、だから
そうです
ね、うんうん、
一貫性あるし、それこそあのまあ、インスタとか見ても書いてあることはバラバラだけれども、例えばフォーマットが統一されてたりするじゃないですか、うんうんうん、そういうので、まあ、見た目的にもちゃんとあこれはピコさんのページだなって分かるような感じにはなっていくので、
うんうん、
ただ多分彼女が気にしてるのは今まで宝石のこと載ってるのに急に植物になるっていうのはあんまりちょっとあれかなっていう、まあのは確かに分からなくもない。
別にそれなら載せなくてもいいんじゃない、
まあ、そうですよね、うん、一緒に載せる必要はない、うんうん、一旦じゃあちょっとこれはまた、
うん、面白い、
ね、ありがとうございます。ちょっとそんな感じになりました。
面白いね。
でも本当はそういうのも全部正直に出せた方がいいかもねっていう話ですよね、
うん、疲れちゃったからちょっと発信やめたいなとか言えばいいのにね。
そうですね、
うん、
ちょ
っとそこよりも抽象度を共通できるような MSP というか何か設定できていれば別にそこに対しては一体感にな
るから、うんうん、そっかそっか、抽象度を上げるっていうのは
確かに、多分宝石の抽象度でやってるから結構苦しいだけ
なの
か
な、うん
うんうん、そっか、うん、ありがとうございます。
でこれね、うん、まあここからちょっと人間関係の話になりますけど、慣れ合いは危険です。人間関係っていうのはまずは認め合うことで成立します。他人と自分が違うことをね、
うん、
当たり前だけど認めてからこう理解していくわけですね、
うん、
まあ、認めれば理解なんてものは後からついてくるんですけど、まあ、認めないと理解する気にならないからね、
うん、
でこれつれづれ草とかでも言ったことあるんだけど、分かるっていう言葉使うなってね、簡単に、
うん、
はい、それ分かりますってやつすぐいるの、
うん、
幻想だろってね、
まあ、相手見て使いますけどね、
うんうん、分かるという言葉を連発するやつは結構危険です、
うん
うん、
そうですね、自分のフィルターに当てはめてるだけ
で、そう、そんなこといいもん
だね。アシはもう滅殺ですから
。お前何が分かるんじゃ。
お前俺何が分かるんじゃ。
トンピコさんに言っちゃいけないワードナンバーワン。
普通に分かる、どのあたりはって返されます。え、どこ分かったのって。
で、
何が分かったのって。詰められていきます
。怖いから言わないですね。
女性でこう共感だけをしてほしいっていう人もいなくはない、
ね、そう、そういう人には結構使ってもいいかなって思う時もありますね。
女子は多いですよね。
そ
うかなって言
っちゃ
う
けど、それも言わないな、へえ、全然言ってる意味が分かんないって時は結構
そこは別にひねくれなくてもいい
んだ。本当に分かんないからね。
分かんないから、ね、うん、まあ、正直
美子さんが分かるって言ったのはもう聞いたことないかも。
全然言ってる意味わかんないねとか、そっちの方が結構あると思う広い人
あ、
そう、よく言うのちょっと何言ってるかわかんないねとか
さっきのアリーさんの、
うん、ちょっと何わかりにくいな。まあだからまずはね、興味がなくてもいいし分からなくてもいいので、うん、まずは認めましょうっていう、全てはそこから始まりますからね、うん、
人間関係。
でこれはまあ当然他人もそうなんですけど、自分もそうね、
うん、
自分自身を認めるっていう、よく心理学とかスピリチュアルで言われるやつですけど、 こう結構認められない人多いみたいなんだよね、自分自身の感情とか、うん、怒っている私ダメみたいな悲しんでる私ダメ、悪口言ってる私ダメとか、いっぱいいるじゃんそういう人、
早起きできない私
ダメとかね、寝落ちしちゃう私ダメみたいな、
そうそう
自己需要ですね、
そうそうそう、それも認めればいいのにねって普通に思いますけどね、なんか嫌いなやつなんかいるじゃないですか人生で、ね、それって別にあこの人嫌っちゃう私ってダメなやつだわなんてこう思う必要なくて ねそいつを嫌ってる自分を認めればいいじゃんって、ね、俺ってとことん嫌いなんだなってね。そこがまずできてないと人間関係うまくいかないよなと思うんですよね。自己否定が強いとか、ね、こうへこみやすい人って多分ここら辺ができてないのか、自分自身の失敗とか感情とかを認められないというか、受け付けられないんだろうね。この間なんかで書いてあるけど、めっちゃ久しぶりに嫌なやつ見たの。
お、なんか書いてました。
書いてある ね、うん、そう嫌なやつすぎてそいつのどこが嫌かみんなにプレゼンしまくったもん、ね、認めまくってたら本当こいつ無理なんだよ、どこが無理かっていうとさっていう話全然してましたから、そいつを嫌う俺がダメなんて思わないです、うん、でそれだけ話しまくるとどうなるかっていうとなんか面白くなってきました面白くなってくるんですよ。でまた次来るときはなんかいいネタまたくれるんだろうなっていう、うん、期待さえもね、
まあ、次はどれだけムカつかしてくれるんだ
ろう、そうそうそういやどんな発言をしてくるんだろう、
そうなん、会いたくないとかじゃないですね、
ちょっとワクワクして
ワクワクするんだ
理解を示してるってことですよね、
理解、うーんまあ ADHD なんだなってことは一応片付けてます、
あ、
理解はね、どうなんですか、だってもう会って2年ぐらい経ってるのにまだ俺のこと荻野さんって呼ぶの、すごくない、いや呼ぶのもそうだし文章でも荻野、文章でも荻野ってくるから荻野だと思ってるの、本当に
そうです、修正できないタイプなんですね、
だけど最初は萩野ってなった、
え
どこからどこから切り替わっちゃった、
切り替わっちゃった
んだ
すごくない、
珍しいパターン
別にその萩野荻野の間違いはよくあるから、
初ではまだ分かるじゃないですか、
ムカつきはしないんだけど、そこはで面白いのがあまり間違えるから文章で返したら荻野じゃなくて萩野だよって返したら、まあ、その人の名前美里って言うんだけど、うん、私も美里じゃなくて美里だけどねってなんか感じてきたの、
え
なんかあの
ひらがな、
あのなんていうの、
美里の漢字が違う、
美しい里ってみんなに書かれるのって、ね、でもなんか間になんか入るのよ漢字がもう一個、
はいはい
はい、さ、
み、さと、
三文字で美里なんだよねって俺に来たの、うん、でもお前のことを俺美里って漢字で書いたことねえから
あ、すごいですね、
お前の LINE もインスタグラムも全部ひらがなやんお前の漢字知らないから俺全部ひらがなでしか送ったことないわ
すごい、いやなんか会話見ました今
すごいじゃないですか、
うん、すごい、
謝罪じゃなくてそういう返しっていう、
そうですねすげえな、
いやなんかメンタル強い系の発達系の人ですね、
そうですね、
ね、
でも難しい、過去に宗教とかに入信しちゃったこともある人なので、まあ、そんな強くないですね、
なるほど、
うん、
強くはないんだ、
おもろいなって
、その人鈍感なのか、
その人すごい面白くて人間関係のトラブルでいつも仕事を辞めちゃうのか途中で、
でしょうね、
まあね、ね、社会不適
で、その人の共通の知り合いいるの、その人は昔上司だったっていう人が知り合いにいて、
うん、
その人すごくて絶対にこれだけはやっちゃダメだよって部下にすごい言うんだって、うん、それを平然と自分を破ると、
うわ苦労したやろ
な今日全然悪びれないと、もうそういう人間なんだなと、
うん、だって普通だったら、あ、萩野さんなんです ね失礼しましたとか、
それでいいじゃんね、
そうそうそう、そう、ね、絶対に自分がその勝たないとというか、なんか感じますよね、そこ、うん、
おもろいなと思って、
まあ、マウンティングみたいな
ね。うん、お前が萩野じゃなくて荻野って呼んでるよって漢字の話今討論してないからって伊佐と呼んでるやん普通に
そもそも
自分が荻野と呼んでる自覚がないのかですよね
怖いこと
です怖いです、どっちもめっちゃ怖いですよ。
そういうのも
大した問題じゃないと思ってるんですよね。荻野と
荻野がそれこそ幻想の世界だけで生きてる
んですよね。そういうこと
や怖いですね。ということでお疲れ様でした。
ありがとうございました。